ジアーズノンフィクション2017年10.29、そして11.5、僕婿に入りました葉山源兵衛物語前後編ということです。
長
どうこのタイトル前と比べてよ前のあの殺人者息子と呼ばれて、
まあ、殺人者の息子と呼ばれて
っていう、はいはいはい、あのしずる感から比べて、この僕婿に入りましたっていうこの
日曜日の夕方感
何このもう軽い感じ
マスオさん的な話なんですか。
だからマスオさんの話ですよこれ。
ああ婿入り、
まあまあまあ、どういう話かと言いますとね、まずでも一番最初に気になるのが、うん、これインタビューじゃないや、アナウンスしてくれる人っていうか、なんていうの、はいはいはい、語り部みたいな人、ナレーターが、ね、
ナレーション、はい、
いるんですけど、
いつもなんか旬な人を使ったりするんですよね。
今回ね、うん、平泉成なんですよ。
こうぞ
あのね、ものすごくノイズ
何言ってるかわからんみたいな
っていうか、もうなんか話の内容じゃなくて、その声にものすごく注目がいってしまう。悪くないんだけど、ある種味が出てんだけど
いや、いい声やと思いますよ。
物語に集中できねえっていう感じではね、ちょっとどうなの
これ。主役食い気味みたいな。
いや、めっちゃ食ってるよ。でも平泉聖ってやっぱりどこ行っても平泉聖じゃないですか、うんうん、あの声ってやっぱりもう画面から溢れ出てしまうパワーがあるんですよ、ね、あの声は、うん、
だから良くも悪くも。
しかもさ、この話が軽いから、
はい、
話どんなやったっけなとか思ってしまうん
ですけど、話に対してナレーターのちょっとパワーバランスが
強すぎる。まあこれどういうところかと話かと言いますとね、
構成についても文句をつけ始めるねじ
ゃあ。いや何が悪いっていうね、まあ、
大事ですよね、視聴者目線、
ね、いやこれだって何が悪いっていうか、平泉聖が良すぎるっていうだけの話ですから。
まあそう大御所使いすぎた、
ね、大御所使いすぎた、
もっと軽めのナレーションでよかったね。
そうなんですよ。この舞台はですね、話の舞台は源兵衛と呼ばれる老舗のビーチサンダルのお店でございます。
ビーチサンダル専門店。
そうなの
大丈夫それ今このご時世。
しかも6代目にあるんです。
だからもうなんかクロックスが台頭してきてグヌヌみたいな話の方が面白かったんじゃない
ただね、ちょっと話が違うんですよ。これ、源兵衛を続けてきた家族がおりまして、その娘がいらっしゃるんですね、うん、これが葉山さんって言うんですけれども、うん、その葉山さんのお母さんとお父さんちょっと亡くなってしまいまして、家というか家業を継ぎますという話なんですね、うんうん、でこの主人公は夫のというか婿さんの葉山栄三郎っていう声なんですけどね、
濃い名前、はい、
愛称ザブちゃん。
ザブちゃん
もう一番最初ののっけが、ザブちゃんってどんな人から入るの、うんうん、みんなが言うのはマジで適当な人っすみたいなところが入る、うんうん、で、あ、例えばザブさんどんな人ですか、適当っす、マジで適当、みんな適当っていう、うんうん、でそういう人がね、どうやってこの源兵衛を盛り上げていくかっていう話なんですけれども、
盛り上がんねん、
これ盛り上がらないこれほんまにね、いや俺は好きだよこの話、うん、ただやっぱり一つ大きく文句言いたいのは、うん、絶対前後編にする必要なかったでしょこの話って。
なんか聞いた感じで前後編にするようなスペクタクル感は全然ないですよね。
ちょっとだけあるのが、うん、なんでこの人がサブちゃんがこんなに苦労しなきゃいけないかっていうのは、うん、そのお父さんお母さん亡くなりました、はい、源兵衛を継ぐ必要が出てきました、はいはい、ただし源兵衛っていうのはその娘さんの、つまりザブちゃんのお嫁さんの、はい、お姉ちゃんの旦那が全部仕切ってたんや、
はいはい、
けどお父さんお母さんいなくなっちゃったの同時に、うん、その人が独立しちゃったんだよね。ってことはノウハウ全部持ってかれたと、
うん、なるほど。
だから源兵衛のノウハウは何もないよ、ここまで老舗でやってきたけれども、でもついちゃったもんだからどうにかしなきゃいけねえ、うん、っていうスペクタル感もあんまないんだよ。
なんとか反復転的な揉め方をしたりとかもしない
ないない
兄弟
後半の最初の方にその息子の方が出てきて、その、独立しちゃったところの息子が出てきて、まあいろいろあるんじゃないですかねとか言って、まあ僕は、ね、ザブちゃんとかも好きっすよとか、まあ、会社はいろいろあるんでしょうけどねとか言う時点で
揉めてるわけではない
なんかそれを無理やりスペクタル感を見せたいがために、なんかその
揉め事を起こしたり
揉め事っぽく浮かしてるけど、多分ねそんな揉め事じゃないだろうなと思いますね、で、まあある種それでどうやって持ってサンダル作りますかからなんですよ、
うん、 ビーチサンダル、
うん、でいろんな人が助けてくれて、しかも越野純子とかもなんか、ね、このサンダル作れるとか言って出てくるんだけど、
おめちゃちょっと巧妙が
でしょ、ほうだけど、だけど、うん、あの最後の方になったら、いや間に合わなかったっすね間に合わなかったっすねとか言う話
で、
でそもそもゴムとかがないから、あのビーチサンダルゴム出てきてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
でもゴムをどっから仕入れてきてっていうノウハウもない
んだ、ほんまになんもない、
なんもない、はいはい、だから仕方ないから電話攻撃するの、うん、けど40社ぐらいかけてダメなんですよ、はいはい、で、あれじゃ神戸の会社がなんかちょっと話だけは聞いたるって言ってくれたから、うん、で商談しに行くんですよ、うん、でそこで、これを500円ぐらいで作ってほしいんですけどって言われて、うん、いやもう難しいですねって言われたら、うん、あそうっすかみたいな感じで、
そこをなんとかみたいな
話にならないっていう、
その商売の、うん、もうその辺のノウハウもないっていうね、うん、
でその後その帰りの足に友達とね、うん、会いに行くんですけど、はい、まあ、ちょっとした見どころはここで説教されるんですよ、ザブちゃん、うん、でザブちゃんそうだよね、うん、俺もお前の言ったことだと思うよとか、でも言われてんのはお前商売舐めてんのかとか言われてるんです、うんうん、でもザブちゃんそれに関してそうだよねとか言っちゃうザブちゃんが
認めていくスタイル、
おおと思って、おで後編の方は、うん、源兵衛っていう本店があるんだけれども、はいはい、倉庫の方にももう一つ出しますよっていう話なのね、うん、そこで助けてくれるのがザブちゃんの親父なんだよ、
はいはい、
でもザブちゃんの親父も説教に加わるの、
お
基本説教会なんですよこれ、
ザブちゃんが説教される会、
説教される、
それだし、ああ、
そうい
まいち、
なんか一応反応するんだけど、ああみたいな感じで、だってザブちゃんで1日の初日のそこの、うん、新しい店のオープンの時の初日の売り上げの、はい、僕10万円っていうので奥さんと話したんです
よ、目標
10万円、
はいはい、
だけど多分そこは描かれてないんだけど10万円でふんって言ってたと思うんよ、うんうんうん、だけどオープンしてみたら5万円しか売れてなくて、だけどザブちゃんからすれば、いや僕最初から5万円と思ってたし
目標低め系男子ですよね基本的に、
だからうん、5万いったから俺成功とかって言っちゃう、うん、奥さんは10万って言ったのにっていうのでイライラしてる、
自分の目標は達成したからいいよ、うん、
でまあそれだけの話です、
え
で最後は親父の説教に関してちょこっとだけ反論して終わりっていう、
うん、
話めっちゃ薄いでしょ、なん
かそのなんかタイトルとのなんか因果関係もちょっと薄いし、
向こうに入ってきてサンダル屋をどうやってやってきますかって、
なんか
全面的に描かれてるのはザブちゃんの、
しかもなんかめっちゃ失敗したわけでもなく、うん、本人的には成功、
うん、
なんかいまいちフックが弱いですね
フック弱いけからだからこそ全公演にすべき話ではなかったと思うんだけども、俺の感想としては、うん、ザブちゃん可愛いなと思う、
あ
ザブちゃんの可愛さを見るためだけの番組、
ザブちゃんいくつ、
どれやったかな、38、9だったと思う
可愛いおっさんがおっさんに可愛い言うてればジャブ
確かにそうやねんけど、うん、まあまあ、可愛らしいと思うよ、
愛嬌のある、
うん、何でも
憎めへんキャラクターですね、
ある種ブレない、
うん、
いろんなこと人に言われたとしても適当さんがまあ適当でいいでっていう、ま
あ、いろんな説教があるも己は歪めない、
ね、で説教する人ってあんま説教することのデメリットって考えてないなとは思うんだけれども、まあいろいろ説教されつつも説教する人の一番嫌なのって凹まれることやと思うんですよ、
はいはいはい、
だけれどもサブちゃんね、何も言ってもうへこまへんし、うんうん、でも言ってることに関しては、うん、そうだよねって言ってくれるやつなんですよ、うんうんうん、最強の説教の
説教しがいのある
やつなんですよ
怒りがやるな
やつなんですよ、こいつやったらへこまんやろうなとか、
ただでも悔い改めてくれるわけではない
じゃないだ、ね、でもそういうやつほど言いやすいと思うんですよ、だから説教するやつが集まってくるんですよ多分ザブちゃん、
まあ、上司としては結構可愛がり、
可愛がりがある、でもほんまこいつアホやわって言えるやつ、
またかあいつかよ、
またかあいつか、
本当もうあいつは
で、お前ちょっとダウン行くぞって言って、でそれで多分ちょこちょこついてくるようなやつです、はいはいはいはい、お前あかんでとか言っときながら、言いながらもそうっすよね、やっぱ先輩の言う通りですわ、はい、でも言いながら次の日から何も変わってないやつ、
全然お前俺の話聞いてないやないかっていう
でもそういうやつ多分俺説教する人も嫌いだし説教されるのも嫌だけど、けど説教する人はそういう人好きでしょ、
そうですねで意外とそういうのも自分の目標を持っててそれは達成したから OK みたいな感じで前向きっていう、
う
ん、
そう好きでしょそういう人、
割と嫌な感じがしないですね、うん、このサブちゃん
でブレない、ほんまにブレない、うん、俺やったら多分その友達とか親父とかぶん殴ったろかなとか思うけど、
うるせえって
なるけど、
はい、
だけどこのサブちゃんはもういつもニコニコしてそうだなって聞くし、ブレないし、友達としては最高だと思うよ、これこいつ。
なんでしょう、なんか
これ年上の人にこいつ言ってしまって申し訳ないです
急に真面目か。いや、なんか癒し会、
癒し会、
ちょっと 2話続けてのちょっと、
ちょっとでも2話
はあれ、分かった分かった、うん、前回濃かったから、
前回濃すぎて、このね、
濃淡が、
濃淡がね、ギャップがひどい、
ブレ焼けしてません、皆さん、うん、ちょっと2話かけて落ち着けましょうかっていう
ぐらい、
もうね、そういう構成なんですね。
あのね、こんなに話薄かったかいないよっていうぐらいない。で、それがしかも全公演になっちゃってるから、
はいはいはい、
公演時ぐらい薄い
公演時回でも伸びてるじゃん。
伸びてるけど、なんでか分かんないけど、
はい、
公演時回ぐらい、でも公演時、ね、で、しかも公演時と同じぐらいの薄さなのに、それが全公演になってるっていうこのダラダラ感、
うん、
だけど全面的に言えるのは、このサブちゃん可愛い、うん、俺は好き、こいつ
なんか萌えキャラじゃないけど、
う
ん、
萌えキャラやけど、
逆にゆるキャラ、
なんていうの、スマートな人はこういう人嫌いかもしれないけど、
ああ、なんだこいつは、
うん、やることやれよみたいなことかもしれない、
全然反省してないじゃないか、
こいつと飲んだら楽しいと思うよ。ああ、俺は説教、絶対こいつには説教しないと思うけど、
あ、まあ説教する立場としても、うん、お前なみたいな分かるって言った
ら、一緒に飲んでたら絶対、ね、一緒にいてたら絶対楽しい人やと思う。奥さんも一番最後のインタビューでそう言ってたけど、でも奥さんもめっちゃイライラしてんやね最後はそういうので終わらせる、まあ、ノンフィクションだからそうなんだけど、まあでも、うん、可愛さ全面的に出てる、
はいはいはい、
でそういう意味では、うん、いい回だなというふうに思いました。ぜひね、このサブちゃんの可愛さをねチェックしていただきたい。
しそじ間近のおっさんをめれる回ということで、うん、
可愛らしいですよ、
はい、
うん、ぜひ平泉成のナレーションとも合わせて、
はい
見ていただければなと思います。
お願いします。